でリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお届けしていきます。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大須賀義明さんをスタジオにお迎えしお話を伺っていきます。大須賀さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一つ言っていいですか？
はい。
僕この間から前川さんの、はい、みんなでリレーフォーライフという方が何かに似てるなと思ってたんですよ、
うん、
今わかった。日本昔話っていう言い方に
もうやだ、もう
なんか似てると思って、
もうやだ。
そうそうそうそう、そんな感じ。
そう、うん、そうですか、
うん、なんかいいです。ほっこりします。
ほっこりしていただきましたか？
はい、ありがとうございます。
大須賀さん、ほっこりしてる間に、うん、今日26日、
はい、
早いですね。もう今年最後の大須賀さんの登場ですか？
そうですね、本当だ。全然気がついてなかったです。で、
先週、はい、今年のリレーフォーライフを振り返るということで、うん、前編。
そうですね、はい、僕が担当させていただいたところの振り返りということで、まあ、先週前編で、はい、今週は後編、
はい、
はい、後編ってことは2回で終わるぞってことですね。
そうですね、無理くりギュッと、
はい、1回目2回目じゃなくて前編後編ときましたからね。はい、はい、じゃあギュッといきたいと思います。早速今年なんですが、まあ、先週ご紹介させていただいたのが福井と長泉、
はい、
はい、でそれに続きまして東三河と岐阜を担当させていただいております、うん、でその東三河、まあ先日ここにね実訓長の小林さんにお越しいただいてお話を聞いたんですが、再度の振り返りということになるんですけど、東三河というとどうしても外せないのが豊橋医療センターでのサテライトのルミナリーっていうのがあるんですよ、うん、こちらがですねもうね5回目になるんですけど、豊橋市にある国立の、豊橋医療センターの方で、ルミナリエを開催させていただいております。で、始まった時には、緩和病棟のみの開催だったんですが、3回目からかな、病院のロビー、うん、1階ロビーを全部使って、230から250ぐらい、大変多くのルミナリエを飾らせていただいて、でそれもですね、当初は実行委員会主導でやってたんですけど、もう今ではもう病院の方々が主導していただけて、もう病院長、副院長をはじめ、スタッフのね、本当皆さんに、こう、お手伝いをいただいて、開催ができてる。で、去年、一昨年はちょっと僕行けなかったんですけど、去年、参加させていただいて、その時に非常に、こう、印象に残っているのが、実際に病棟で入院されている方が、
はい、
まあ、車椅子はもちろん、
うん、
なんとベッドのままで、1階のロビーの方にまでお越しいただいて、うん、それも多くの方がご家族と一緒だとかね、あと病院スタッフの方に、はい、連れてきていただいているという姿だったんですが、そのルミナリエの時間をね、楽しんでいただけてたっていうのがね、うん、非常に印象残ってます。
ルミナリエってこう皆さんの思いがこもってその明かり、
うん、
さぞかし綺麗なんでしょうね。
綺麗ですね、やっぱり。で、ルミナリエのメッセージっていうかね、皆さん絵を描いたり文字を描いたりしていただけてるんですが、うん、それも非常にね、趣向を凝らしたものが多いです。とっても綺麗なんですよ。で、今年も本当にそうでした。またね、機会があったら前川さんにもご覧いただけるといいなと思いますが、まあ、その豊橋医療センターのルミナリエ、それをですね、9月29、30日のリレーフォーライフジャパン東三河の場でも、また点灯させていただいております。うん、で、その東三河なんですが、台風が接近しておりました。
はい、そうです。
そうなんです。ですので、当日は、夜8時でですね、まあ、ちょっと、なんか危ないことがあってはいけないのでということで、テントを中心に、まあ、撤収をさせていただきましたが、それまでもねとっても明るい会場でした。雰囲気のもう台風が来るっていうのになんだこの明るさはというようなでただ明るいだけじゃない、陽気なだけじゃなくって、そこに優しさもねまた感じられる会場でして、昨年からですね、東三河の会場にブラジル人の方とか ペルーの方とかが、はい、こうチーム参加をしていただけるようになりまして、その方たちがね、場を盛り上げてくれるんですよ。うん、で、それもとっても良かったですし、あの、当然あの地元日本人のあの豊川豊橋のね、方々も何か自分たちでできることをということで、チームの方たちもいろいろ趣向を凝らしてですね、チームテントでいろんなことしてくれてました。マッサージしてくれたりとか、サンプラリーもしてくれたりとか。で、実行委員会は、去年、一昨年からかな、やっているビーズラリーの方もしてくれてて、
ビーズラリー。
これはね、発祥はね、僕が知ってる限り一宮なんですけど、はい、一宮のリレーで初めてやったんですけど、こう紐に、一周回るごとにビーズを、自分が好きなビーズを入れていくんですよ、糸に通していくんですよ、はい、そうすることで10周回れば10個、20周回れば20個のビーズが紐に通されてる、はい、これ岡崎の会場でもやってますけどね、ちなみにはい、でそれをね、まあ、これも会場によってなんですが、いくらか寄付をしていただいて、で、その紐を購入していただいてっていう形で、ビーズラリーをやって、それもね、子供たちもね、またね、大人の方もね、一生懸命やってるんですよ。
結構夢中になっちゃいますよね。
夢中になっちゃうんです。だから、スタンプラリーはある、ビーズラリーはあるね、一周回ると二度おいしいぐらいのね、話で。そういったまあ、会場でですね、雨の中なんですが、こう、カッパを着た子供たちの姿とか、傘を差した大人の方の姿がね、うん、そんな雨の中でも見かけられた東三河、うん。で、今回は初めて豊橋市で。
そうなんですね。
開催されましたよね。まあ、そんな姿でした。で、ちょっと夜中はまあ、一旦中断をして、翌朝8時に閉会式を開催して、今年のリレーフォーライフジャパン東三河は閉幕となりました。うん、で、続いて、今度は反対側、岡崎を挟んで反対側ですけど、
はい、
岐阜。岐阜はね、まあ僕にとっては在所みたいなもんですわ。
そうなんですか。
はい。ここから僕自身のリレーフォーライフは実は始まったもんですから、はい。やはり非常に思い入れのあるところの一つとなりますが、いつ行ってもね、あったかいしね、まったりとしてるんですよ。で、そのまったり感がとっても心地よい。それがリレーフォーライフジャパン岐阜の会場になります。こちらは岐阜大学の附属病院のね、中庭をですね、お借りしてまして、そこでもここ数年開催をさせていただいておるんですが、もう病院のスタッフの方たちもだいぶ慣れたもので、はい、いろいろ設営からね、お手伝いもいただいております。でね、今年、これは本当に良かったなと思ったんですけど、歌声喫茶、ワッハッハというのを実行委員会の方が企画されたんですけど、ずっと実行委員会にね、関わっていただいている方でも、キーボードを弾ける方がお見えになって、毎年何かやってくれるんですよ。で、今年は、事前に、参加チームの方からリクエストをもらって、
はい、
それを当日、チームテントエリア、要はテント村みたいなとこがあるんですけど、チームの。そこで演奏してみんなで歌おう。もうすごい楽しかったですよ。で、岡崎から参加した我々は、名残雪を実はリクエストをしておりまして、で、これは岐阜のリレーでも、岡崎のリレーでもずっと、参加してくれてた西尾さんっていう岐阜県の方がお見えになるんですが、今年の頭だったかな、まあ僕らお母さんって言ってたんですけど、急逝されまして、うん、やっぱりちょっとそのお母さんが好きな曲が名残雪だっていうこと でそれをリクエストしていただいて、でお父さんも来てくれてて、うん、でね、みんなで歌ってね、いい時間でした、
うんうん、
で他のチームはYMCA だとかね、
元気いっぱい、
もうね、振り付きでやってたりね、うんうん、あと糸、はい、縦の糸、横の糸ね、はい、あの辺をですね、そのチームテントエリア、もうチームの垣根関係なし、うん、もう一応ね、キーボードを持ってそのリクエストしてくれたチームの前まで行くんですけど、はい、みんなそれについてくんですよ、ゾロゾロゾロゾロ。
もうだからすごいブレーメンの音楽隊ですかみたいな感じ。
本当そう。で、それがあったおかげで、その初めて顔を合わせたね、チームさん同士もこう打ち解けることができて、これはね、 非常にいいアイデアだなと思いました。
歌ってすごい、音楽の力って。
音楽すごいですね。まあミュージシャンの菅さんとしてもそう思いますね。
そうだったんですね。はい、もう軽く自己アピールありがとうございます。
だったんですねという、はい、そうなんですね。
そうなんですね。
そのね、本当岐阜もね、ずっとまあその設営から撤収までずっとまあお手伝いもさせていただいたんですが、うん、本当にずっと心地よかったです。
ん
で、今年の中では数少ない非常に天気のいいリレーでした。
なんかあのラジオ体操もあったそうですね。
そうです。あの2日目の朝ね、チューちゃんっていうあのリレーフォーライフジャパン岐阜のマスコットの着ぐるみがあるんですよ。それをね、来たね、実行委員の人たちがステージに立ってね、はい、ラジオ体操をやってくれて、それも非常に楽しいです。で、まあそれもあって、あとはあの岐阜のコースが普通こうリレーフォーライフのコースのイメージっていうとトラックっていうイメージがあるんですけど、岐阜はね、行って帰って折り返してくるとコーン、コーン、あのよく赤いとか黄色のコーンって立ってますよね、はいはい、あれを隔ててるだけですぐ隣をその上り線下り線みたいな形で通れるんですよ。だからね、いつもねハイタッチできるとかね、
そうですね、
そういうねコースもね非常にいい、
はいはい、
とっても楽しいコースになってて、
あの山登りの行きと帰り本宮さんみたいな感じで、はい、お気をつけてみたいな、
そうそう、本当そんな感じで、でまあそういった時間をあのウォークの時間と、あと閉幕閉会式のね前の、サバイバーズラップと木屋木バーズラップと一斉ウォークとずーっとみんなでハイタッチしたりハグしたりしたっていうね、非常にいい時間を過ごせました。で、はい、最後にはあの10月の20日に、名古屋の南生協病院さんの方でも、サテライトのルミナリーという形で、病院側の、ご協力も得まして、また今年も開催をさせていただき、約300のルミナリーに明かりを灯して、で豊橋医療センターと同じように車椅子とかベッドで、ロビーの方に来ていただいた患者さんとご家族がね、こうじーっと見てる姿がとっても印象的でした。
振り返って今年1年、はい、リレーフォーライフいかがでしたか、大塚さん。
まあ天気ですね。一つはね。
思い出させちゃった。
思い出させてしまう。はい、思い出させて、本当に。でも、あの、その中でも皆さんの思いがね、やっぱ伝わった、とってもいいリレーだったと思います。その時間には関係なく、非常にあの、思いが伝わってきたリレーでしたので、これは参加者も、実行委員会の方々もそうでした。なので、また楽しい一年でした。
そして、来年と。
来年。
もう来年のことも、結構決まってるんですか？
まだまだなんですが、はい、まあ実は来年あの開催を目指している三重県の方も担当させていただいてるんで、あの都の方に行ったりとかいろいろ連絡を取り合って今準備してます。
でも参加した方やっぱりこうそれぞれねいろんな思いがあって、で大人になってからハグすることなんてまず
ないです
ね。ないですからね。それも無邪気に、本当に心から、
まあ、そうですね。大人になったっていうか中学生の時だともう手つなぐことすら恥ずかしかったのがね、今もう男女でハグしてますからね。
そうですよね。
よそから見れば変な人です僕。知らない人から見ると
、
だけど、まあ、変な人は否定はしませんけど、ちゃんとあの、純粋な思いで、はい、ハグしたり、握手したりしてますので、はい、また皆さんよかったら、リレーの会場で、ハグしましょう。
そうですね。そして、はい、あの、歌も飛び交う、リレーフォーライフ、
はい、
着ぐるみと一緒に、
ラジオ
体操もできるし、はい、ぜひ来年のリレーフォーライフも皆さん、あの、注目してください。
はい、
リレーフォーライフ、みんなでリレーフォーライフ、大菅義明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。